Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 墨田隆平の蛤御門の編、令和5年7月12日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平の蛤御門の編。蛤リスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。今夜のゲストはこの方です。
あ、どうもこんばんは、増山実です。
はい、というわけで、はい、小説家の増山実さんに3度目のご出演ということで。
そうです、はい、また呼んでいただいてありがとうございます。
去年の11月初めてご出演いただいた時は、はい、ジュリーの世界が京都本大賞受賞なさって、はい、まあ、ジュリーの世界のお話をたっぷり伺って、で今年の春ですかね、3月は、はい、その本のイベントがゼストお池であ
った。
その前に告知で、お越しいただいて、で今回はですね、6月28日でしょうか、増山実さんの100年の愛、こちらの小説が、長編小説が小学館の方から発売になりまして。
そうなんですよ、おかげさまで。
はい。またこの話を今夜のこの放送はたっぷりお伺いしようと。そうなんですよ。
実はね、今日これね、はい、10日に撮ってるんですよね。
そうなんですよ、月曜日に。2日前に。
はい。それで僕さっきまでね、はい、FM 心でね、はい、マーキーさんの番組で、
マーキーさん、
もうめっちゃ早口で喋ってきたんで、もうちょっとこの番組はね、
あ、
ゆっくり、のんびり、
のんびり、
もう家に帰ってきた気分で。
そうです、そうです、その感じで。
気楽に喋ろうかな。
気楽におしゃべりいただいたら、本当に、はい、まあ、お読みいただいたら分かると思うんですが、この100年に及ぶ大河小説なんで。
100年の愛ね。この愛っていうのが、このインディゴブルーの愛なんですね。
そうなんですよ。だからここ、はい、今日ね、私これラジオやからわからないと思うんですが、はい、リスナーの方には暑いので夏はそういうお客さんと会う日とか以外は短パン履いてるんですけど、はい、今日はジーンズを。
そうなんです。というのはこの愛はインディゴブルーの愛、はい、つまりジーンズの話なんですよね、はい、
そうなんです。
しかも日本のジーンズの話、
そうなんですよ、はい、この本読むと、で増山さんと会うとなると、もうジーパンを履かずにはいられないということで、はい、今日久しぶりにジーパンを履いて。
きっと皆さんもね、この本読むとね、はい、ジーンズを、ね、
そうなんですよ、
ちょっと引っ張り出してきて、
ちょ
っと昔のジーンズを引っ張り出してきて履きたくなるんちゃうかなと、
そういう小説なんですが、はい、今日はね、この本のお話の他にも、はい、前回ご出演いただいてから、この7月までの間に増山さんともゆかりのある上岡龍太郎さんがお亡くなりになられたりとかいうこともございまして、
1回目に呼んでいただいた時も上岡さんの話を少ししたような、
はい、2回目かな、
あ、2回目か、ね、
はい、
したような記憶があるんですけど、はい、まあ、今日はね、その時お話ししなかったようなこともちょっとまたお話ししようかなと思います、
はい、いや本当にね、この100年の愛がね、私もこれ読んだばっかりなんですけど、はい、まあ、その今ジーンズの話っていう風に言うと、なんかピンと来ない人も
なんか、ジーンズの開発物語みたいな、
そうですね、
池井戸潤的なみたいに、そういうようなものが、うん、企業のね、そういう物語を想像するかもしれませんが、まあちょっと違いますね、
ちょっと違う、はい、そういう側面もあるんですけど、まあ、
そういう側面としても楽しめるんですが、
はい、そうですよね、その歴史的な事実と、ね、増山さんの創作部分がこう、
はい、
絡み合って、
はい、
いや、僕この、話の中身自体もすごい気になることがあるし、
はい、
テーマについてもお話伺いたいんですが、うん、加えて本当にこの話の作り方というか、うんうんうん、どういう着想でこんな大河小説を作られたのかっていうことも気になるところなんで、はい、
そうですね、
たっぷりお話伺いたいと思います、はい。水曜ローでしょう。水曜ローでしょう。映画や本を法的に解説したりしなかったり、今夜は増山実さんの100年の愛、はい、6月に出た、
はい、
この小説のお話をたっぷり作者であるご本人からお伺いしたいなと思っております。
はい、
はい、この本は、うん、オープニングでお話しいただいた通り、うん、まあ、ジーンズ、
そうなんです、
日本で最初にまあジーンズを作った、
はい、
日本製のジーンズを作った、
うん、
まあ、人の話と、
あと作ろうとした人たちの話ですね。
っていうことですよね。
はい、
その情熱が、いつ、これ、もともとこの最初の、うん、これ最後かな、この物語は日本におけるジーンズの歴史から着想を得たフィクションですと、あるんですが、
はい、
その、本当にこの、 歴史的なジーンズが、うん、まあ、日本で作られるに至る経緯とかっていう部分、史実としてのそういう話と、うんうん、この、増山さんの創作部分が、はい、私はそのジーンズが日本でどのように生産されるに至ったかとかいうことを知らないので、はい、
うん、
どこまでが史実 で、ね、どこからが増山さんの創作なんだろうかっていうのもすごい非常に興味深くて、うん、
はい
はい、
ですね、これね、もともと書いた経緯から言いますとですね、はい、実は、ある人から言われたんですね、
はい、
増山さん、
はい、
日本のジーンズの歴史、面白いですよ、書いてみませんかと、はい、これは、まあ、岡山のある放送局の、昔から一緒に仕事してた方に言われたんですけども、はいはい、それで僕今までは、これ7作目なんですけど、はい、今までは全部自分で題材を見つけて書いてたんです、人からこれ書いたらって言われて書いたことは一回もなかったんですよ、なので今回もね、それを最初聞いたときは、どうかなという感じがあったんですよ。というのは、まあ、日本のジーンズって、その岡山、
はい、
小島が発祥の地やっていうのは、なんとなく知ってました。
はい、それは僕もちょっと、
これも有名な話です、はいはい。だから有名な話やからなと思って、僕が書かんでもええんかなというふうに思ってたんですが、まあ、せっかく言われたんでね、
はい、
でまあ、信頼のおける方ですし、まあ、せっかく言われたんでちょっと自分でも調べてみようと、
はい、
いろいろちょっと資料を読んでみたんですよ。そしたらね、その日本に最初にジーンズが入ってきたのが、はい、今から100年前、およそ100年前だと、はい、でそれは何かというと、関東大震災、
はい、
ちょうど今年100年なんですよね。
そうですよね、はい、1923年ですから、
はい、でその時にアメリカから送られてきた救援物資の中に、はい、まあ、救援物資なんで、そのね、はい、食料とか缶詰とか、はい、あとまあ日用品とか、で衣類も入ってます、はい、まあ、僕らもね、何か海外でそういうのが、うん、災害とかあったらやっぱりそういう古着とか送るじゃないですか、
はい、
まあ、そういう感覚で衣類が入ってたんです、
はい、
でその中にそのジーンズが入ってたらしいんですよ。
それは、史実なんですね、そこの
部分。これは史実なんですよ。で、まあ、なるほどなと思ったんですよ。はいはい、もう当時はもう、100年前はね、まあ、アメリカではジーンズはものすごい普及してたし、まあ、日常に履かれてたものだから、はい、まあ、古着として、
はい、
それ入ってくるのはすごい自然やなと思った。ただ、これはほとんど知られてないんです。というのは、日本におけるジーンズの歴史は、戦後からと言われてるんですよね。つまり、その、日本が、アメリカと戦争して負けて、はい、そして進駐軍ね、
はい、
まあ、アメリカの兵士たちがやってきて、はい、そしてまあ彼らと一緒にアメリカの文化が、まあ、食べ物もそうだし、はい、音楽もそうだし、はい、文化もそうだし、まあ、衣類ももちろんそう、
はい、
というの中にジーンズがあって、でそっから広まったんだっていうのが一般的に言われてるんですよね、それで多分その岡山の僕の知り合いの方もおそらくそっからの歴史のことで面白いよと言わ、おっしゃってたと思うんですが、僕が調べた資料にはその記述があったんでね。で、これは面白いなと思ったんですよ。つまり、100年前にこの青い、今まで見たことのない、このジーンズを初めて見た人は、どう思ったやろなと思ったんですよ、うん、はい、で、じゃあその彼のことを書こうと思ったんですよ、というのは彼のことは誰もまだ書いてないから
そうですよね、
というか
初めて見た人がどっかにいるはずいたはずなんですよね、
そう、
それは100年前に
僕の空想の中の人物なんで、
はい、日本で最初にまあジーパンを見た人たちが
これは誰も書いてないなと、
はい、はい、
でも彼は、でもね、その時に、関東大震災の後に、日本でジーンズは全く普及してないんですよね。
その初めて日本に入ってきた時と、一般的に普及してる時に、この普及するタイミングとの間にタイムラグがあるわけですよね、二十何年間に。
1923年で、だから戦後までには、まだ四半世紀。
そうですね。
より前の話ですから。なので、まあ、今でこそね、このジーンズが、この擦り切れた感じがいいだとか、いろいろ言うじゃないですか。
はい、
ね、この美しいとか、 言うけど、それは今の感覚であって。
そうですね。高いのありますもんね。
当時はおそらく、なんや、この、うん、ちょっとハゲたような。
そうですよね。
ごわごわの、みたいな。
こんな汚いみたいなね、そうそうそう、作業着はっていうような形やったかもしれない。
だからこそ普及しなかったんだけど、でも当時、今の日本人のような感覚で、このジーンズを美しいという美的感覚を持った男がおったとしたら、面白いやろなと思って書き始めてるんですよ。
なるほど。
これは誰も書いてない、それは僕の頭の中だけの人物ですからね、これは僕が書くに値すると思って書き始めたんですよ、
そうか。でだからその初めて見る、誰も見たことがない、日本人が目に触れたことがなかったジーンズのこのインディゴの色を美しいと思う理由が必要やったわけですよね、
はい、そうなんですよ。それはまあ読んでいただければ、
読んでいただいたら、なぜその藍色に
彼だからそう思えたというね、はい、まあ、そこは読んでいただければ、
そうなんですよね。そこでその、はい、もう強いこだわりを持ったその1923年の関東大震災のタイミングで、日本で初めてジーパンに触れた。でも本当に絶対どっかに実在はしたんですよね、その人たちは。
いや、もちろんそうです、ね、
その中にそのジーンズの色を、藍色を美しいとある理由で思った人が強いこだわりを持って何十年もそこにこだわり続けるっていうところから。
でもね、周囲からはバカにされるんですよ、はい、うん、あのね、いろいろあのこれを日本で作りたいんだけどって持って回るんだけど、はい、何を寝ぼけたこと言うとんねと、うん、こんな汚い、
はい、
ハゲたような、
これ
は不良品やないか
と。そうですよね、
日本人の感覚から言うとそうなんですよ、というのはあの要はなんでこれ履き古してくると、今はアジアと言われているような、はい、こういうちょっとしたシワであるとかね、ちょっと白くね、はい、感じになるかっていうのは、まあ、あの繊維業に携わる人はその理屈は分かるんですよ、つまり糸が完全に芯まで染まりきってないんですよね、うんうんうん、なのでこの表面が擦れてくると、その芯まで染めきれてないので白い部分が出てくるっていう理屈なんですよ、はい、
それをでもその100年前の日本人もそういう、
いや、それは分かったんです、はい、その理屈は100年前の人たちも分かったんだけれども、はい、じゃあどうやったらそんな染め方ができるかが、うん、はい、日本人は分からなかったんです。つまりそれは普通の日本人の感覚でいうと不良品だから、普通にやれば全部染め切れるんですよね、はい、なのでその染め方が分からないということで、それが大きな壁となって立ちはだかって作れない、
はい、作れないですよね。
ただね、この謎はね、はい、戦後しばらく経って日本人たちが自分らで自前でジーンズを作ろうとした昭和、はい、30年代終わり、はい、40年代最初、はい、1960年代の日本人もそれは分からなかったんですよ。
でもあの戦後間もなく、うん、そういうまあ進駐軍を介して、はい、そういう中古のジーンズっていうのは結構売られるようになってたんですよね。はい、だからアメリカから。
当時は日本人はジーンズも早い、あの戦後すぐ吐き出したんだけど、すべてアメリカ製
から
の中古。
輸入したものやったんですよね。
輸入もんしかなかったんですよ。
もう入ってるけれども作り方がわからん状況が60年ぐらい前まではあったっていうことなんですよ、日本国内では。
そういうことなんですよ
ね。
そうなんですよ。だからそこも面白いなと思って、うん、まあこれが言ったら一つの謎となって、はい、まあ物語を引っ張っていってるんですけどね、はい、
だからそので1923年からこの物語は始まるんですが、はい、そのジーンズに魅せられた、
はい、
あのこれ主人公という言い方おかしいですよね。あの家族が代々、
うん、
はい、まあ、家族
そうなんですね、
血をつながってなかったりするんですけれども、うんうんうん、代々その思いをこう
そうなんです、
紡いでいく、はい、繋いでいくっていう部分があるんですよね。
さっきも言いましたように、この話の前半、
はい、
前半まあ言ったらこの戦争、
はい、
終戦でちょうど半分の話なんですよ、ね、でこの戦争までの話は先ほど言ったように、初めてジーンズを見た時に 美しいと思った男がこう東奔西走して奮闘するというような話で進んでいくんです。ただしこれは僕の架空の話ですよね。そういう歴史は何も、あの関東大震災の時に入ったとしか書かれない、何もないから僕のフィクションですよね、ここは。でも戦後になると実際の日本のジーンズの歴史というのがあるんですよね、そうですよね。中古ジーンズから始まって実際に作ったりという本当の歴史が始まるわけです、で、言ったら僕はそこには基本的には沿ってて、まあ、簡単に事実をかいつまんで言うと、日本のジーンズを作ったっていうのは、尾崎三兄弟っていうのがおりましてね。
尾崎三兄弟、
そしてその、長男の方が小太郎さんっていう方なんですが、この人が作ったのがあのビッグジョンっていうね、会社なんですよ、そしてその尾崎三兄弟の下の2人が始めた会社がボブソンなんですよ。
そうなんですか。
ビッグジョンもボブソンもね、ものすごく有名な日本のジーンズですね、でもこれはね兄弟会社なんですよ。アディダスとプーマみたいな兄弟の会社なんですよ。なので、まあ言ったらこの尾崎さん兄弟の話が日本のジーンズの歴史の最初からたどるんなら、そういう史実といいますかね、正史といいますか、というはもうストーリーが、あの歴史があるわけ で、まあこの話をもう、まあ基本的にはそこも乗っ取って進んでいくんですけれども、ただこの物語の戦後のお話の、あの主人公はあのこの尾崎三兄弟ではないんですよね。
そうですね。
あの呼んでいただいたら分かると思います。そのモデルと思われるような人物は、当然
出てきます、
登場するんですが、その、あの脇の人たち、
影響を与えた人がいて、
脇の人たちの物語なんですけれども、
その影響を与えた人がいて、その人にまた影響を与えた人が、さっき言ってた創作上の人物である1923年に衝撃を受けた人がいたとしたらっていうとこ始まるっていう、
だからこの物語の後半は実際の歴史と僕の創作が、並走して
絡み合うんです、
絡み合いながら進んでいくという話なんですよ。なので実際はね、これ日本の人の歴史を書くならば、さっき言った尾崎三兄弟の話をあのそのままなぞって書くのが、分かりやすいし、池井戸潤的なことで言うと、
その制作に至る感動秘話を、
そっちがは分かりやすい、より分かりやすいんだろうけども、僕はそうはしたくなかった。
そうですよね。この本を読んでいただいたら分かるんですが、このジーンズっていうのは、いわば象徴的なものなんですよ、なんですよね、だから何かしなな、あの、まあ、自由の象徴というか、
自由の象徴ですね、
そういう形で描かれてて、でなぜ設定を、これはあの今の話で史実に基づくって分かったんですけど、関東大震災から始まり、で太平洋戦争を経て、でいろいろ60年安保の話もあったりとか、
60年の学生運動の政治の季節、
政治の季節もあり、そしてまた再び
ヒッピー文化があり
で、阪神大震災もありっていう、そういう背景がある中での、ジーンズの、
だからジーンズっていうのはちょうどその時代背景を映す鏡のようなね、役割をね果たしてるなと思ってね、戦争とジーンズもね、実は、呼んでいただいたら分かるんですけど、深く関わってたりもしますしね、
だからそのね、ある時からもう言ったら敵国のこの衣服になるわけですよね。
そういうことなんですよ、
ジーンズっていうことが、
あともう一つはね、やっぱりこれはこの物語は単純な開発物語ではないというふうに最初に言いましたけども、ただある種その側面もあるんですよね、つまりこれはイノベーションの物語でもあるんです、でイノベーションは何で起こるかというと、大きな壁が立ちはだかって、それを乗り越えるときに、技術革新という意味ですけどね、それを乗り越えるときに起こるんですよね、 でこの日本の繊維の歴史、
はい、
っていうのがまさにそれで、まあもっと言うと岡山の小島という土地、
はい、
まあ、繊維業が盛んな、まあ、皆さんご存知と思いますか、
はい、
そんな地域なんですけど、で彼らがいかにいろんなあの苦難を乗り越えて、うん、ジーンズに至ったかというイノベーションの話もあるんですね、はい、だこれも管理質問で言うと、なんで、岡山小島にそういう繊維業が、はい、その周辺に、繊維業が盛んになったかというと、まあこれ皆さん教科書に習ったと思うんですよ。岡山のあの辺の海辺の地域というのはあの干拓なんですよね、
はい、
江戸時代に埋め立てでできた土地なんですよね、はい、なのでもともと海なんで、海を埋め立てて、陸にしてる土地なんで、あの土地に塩分が多いんですよね。
塩分、はい、
なので米が育たないんですよ、米は塩分に弱いから、はい、なので塩分にも強い作物ということで綿花が栽培されたんです、
はい、
これで綿が取れるようになって、でその綿で最初何を作ったかと、江戸時代というと、はい、紐なんです。
紐ですか。
それね、真田紐っていうね、あ、まあいろんなものくくるときに使うこの平べったい紐、はい、あれを真田紐って言うんですけど、あの真田節って言ってるでしょ、それはこの真田紐から来てるんですよ。
あ、そうですか。
はい、あの語源は、でもっと言うとこの真田っていうのは真田幸村から来てるんですよ、はいはい、何かというと真田幸村が大阪の夏の陣やったか冬の陣やったかで敗れて、あのそれで、逃げ延びた真田の、落ち武者たちが岡山で、
はい、あ、そうですか、
はい、作ったのが
その紐、
紐紐で、はい、だから真田紐と呼ばれてるんですよ。
あ、関川の戦いで、
あ、はい、失礼しました。
真田紐、はい、
そうです。あれ、そうやったっけ。あ、そうですか、失礼いたしました。はい、そうですね、はい、それで、でその松江というかね、はい、それが作ったのでその真田紐と呼ばれてると、はい、いうことなんですね、はい、なのでそれね、なんでその紐が大々的に売れたかというとね、はい、あのその小島っていう、これ海辺の港町なんですよ、昔の、あのそこにね、ゆかさんっていうね、
はい、
権現さんっていうね、
はい、
神社があったんですよ、
で
そこは昔はみんなそこに、ま、あの参拝したんですよ、船に乗ってね、港町
は、はい、
ですごい参拝客が来たので、そこの神社のお土産物としてこれが飛ぶように売れたんですよ。綺麗んですよね、はい、いろんな色がついてて、だからお土産物として飛ぶように売れたので、はい、それを作ってたら産業として成り立ってたんですよ、ところが明治の世になって、はい、鉄道が開通するようになったでしょ、
はい、
そうするとみんな船で来なくなったんですよね、みんな鉄道を使うから、
はい、
そうなるとこの海辺の権現さんにも参拝客は全くというかほとんど来なくなって、
はい、
お土産物屋が売れなくなったんですよ、紐が、はい、それでどうしようかって言った時に代わりに、作ったのが旅なんですよ。
あ、旅を作るようになったと。
でというのは、あの旅って分厚いでしょ、
はい、
分厚くないとなんか、でこの紐というのも分厚い、
うん、
あの繊維なんで、はい、だからその分厚い繊維を作る技術があったんですよね、その技術を応用して
なるほど
旅を
作るようになった。
そしたらこれはまた大当たりして、
はい、
もう飛ぶように売れたんですよ、もう全国シェアのもう8割とかぐらいがもうその岡山で作る旅やったりしたんですよね、ところが今度また大正ぐらいになると、はい、洋装化っていう波がやってきまして、みんなもう旅履かなくなるんですよ、もう靴履くようになって、そしたらもう靴下が履くしとなると、この旅が全く売れなくなって、
はい、
じゃあどうしようって小島の人たちは次に
学生服を考える、
作るんです、
はい、
というのは学生服も分厚いでしょ、丈夫な生地ででき
てる、ですよね、
これでまた大当たりするんですよ、はい、でまたあのこれは今でもそうですけど、はい、日本の学生服のシェアの、7割ぐらいは今でも、あの岡山の小島のメーカーやったりするんですよね、はい、それでまた一世を
風靡、はい、
でも で、そうこうするうちに、このまた太平洋戦争が。
そうなんですよね。
始まって、もう政府から、軍服を作れと。
そうですよね。
上からの命令で言われて。はい、まあ、軍服も作れたんですよ。分厚いから。だから、軍服っていうのは結構学生服の技術を応用されてたりするんですけど。それでもう強制的に軍服を作るようにな
る。そうですよね。で、この話の、まあ、登場人物の、はい、まあ、さっき言ったその日本で最初に、ジーンズを見て見せられた人が、はい、まあ、あることがきっかけでそこで、まあ、震災の孤児になった女の子と、
はい、これ寮っていうね、
寮という、
はい、
で、を連れて、はい、まあ、岡山の小島の実家に戻って、
はい、
でその実家かっていうのが、
まあ、今言った
おっしゃったような歴史を、はい、そういう昔は旅を作ってて、はい、学生服を作ってて、そうなんです、みたいなところで、で、その子はそういうね、
そう。りょうちゃん頭いいんですよね。
そうなんですよ。で、そういうファッションとかにも興味があって、はい、ハイカラー、昔
のハイ
カラーからな子で。
そうなんです。
で、だからそこのね、あの描き方が、実はその、日本って、うん、その戦争の真っ最中になる前まではみんなハイカラやったんですよね。
これがね、意外にね、みんな忘れられてるんですよ。だからなんかね、戦前ってみんなすごい暗い時代のようにイメージしてるとこありますよね、はい、それで戦後になって一気に明るくなった
っていうイメージあるんですけど、違うんですよね。イメージあるけど、
その戦争の言ったらもう15年ぐらい、はい、前までは本当に明るい時代で、ええ、その女性たちもひょっとしたら今と同じぐらいか、ええ、それ以上に生き生きとしてた時代があったんですよ。
あそこの木屋町の立成小学校、
はい、立成小学校、
今はホテルになったんですけど、うん、その前にもう立成小学校が、まあ、なくなって映画館とかなってる時期もありましたけど、はい、立成小学校がもうホテルになる前まで、
うん、
まあ、だから言うたら、まあ、京都以外の方に説明すると、うん、まあ、まあ一番あの京都で飲食店とかいっぱいある、うん、その木屋町いうところがあって、うん、そこに、ま、もう町のど真ん中に、うん、それこそあのジュリーの世界で描かれた河原町とかが近くにある、はい、河原町通りとかがある、はい、まあ、とこに、その町のど真ん中の小学校なんですが、
そうですね、
そこの、ね、ずっとね、昔からの卒業写真かな、全部飾ってあったんです。そこは戦前から、うん、現在に至るとか廃校になる以前までの、はい、それを僕いつも見てたんですけど、うんうんうん、行くたんびに本当にそうなんですよ。その戦争入るまでちょっと前までは、うん、みんな小学生の女の子が、まあ、町の子いうこともあるかもしれないですけど、うん、ハイカラさんなんですよ。
そうなんですよ。
それがある時からみんながもう同じモンペを着るっていうのがあるんですよ。
それね、戦争の影が忍び寄ってからなんですよ。
あ、こういうところに如実に現れるんやって思って。
ね、服がね、画一化されていくんですよ。当時はね、いろんな制服があったんですね。はい、セーラー服もあれば、はい、セーラー服じゃない今のようなブレザーみたいな感じの、はい、女学生の制服とかがあったんだけど、戦争が近づくにつれ、ええ、そういうのが規制されていくんです。例えばスカートなんかも、要はひだがいっぱい、ひだってわかりますかね、こう、おられてるような、はい、ああいうのがいっぱいあるのがすごく人気だったんだけど、うん、そういうのが禁止されるんですよ、はい、なぜかというと布を多く使いすぎるっていうことで、なのでそうじゃないものっていうふうに変わっていく、はい、そしてモンペに変わっていく、はい、そして学生服もどんどんどんどん、そんな無駄なデザインはいらなくなる、
ね、セーラー服のなんかまあデザインのがいらんっていうふうな、ね、おしゃれなデザインはいらんっていうような。
だからね、セーラー服もね、一時ねカーキ色にせよみたいな、
あ、もう軍服と同じように
っていう、うん、命令が出たこともあったらしい。で、実際にはさすがにそれはっていうことでならなかったんだけど、ただ本当にもう戦中はもう決まったものしかみんな着てなかったですからね。
服だけじゃなくて、そのさっき言った寮という登場人物は髪の毛もパーマとか
当
てるようなおしゃれな人なんですけど、パーマも禁止されてたりとか。
もうパーマはね、もうその辺の戦争の影が忍び寄ってきた時は、もう敵国、
うん、
敵国のアメリカのね、そんな髪型やないか言って、ええ、もうパーマ禁止令が出るんですよ。パーマ禁止令、
ね、
パーマ当てたら罰するっていう、はい、法律が できるんですよ。
なんか英語使ったらあかんようになったとかいうのは知ってましたけど、うん、あパーマもそうやってんやって思って、うん、
ただねこのパーマ禁止令はね何回も出てるんですよ。
あそうなんですか。
何回も何回も出てるんですよ、はい、これなんで何回も出ると思います、はい、
だからそれを破る人がいるから。
そうなんですよ。ですよね、出しても出しても破る人がおるから、うん、何回も出すんですよ。でもね、当時はね、やっぱり、そういう、お上の、そういうような規制に対して、やっぱりその通りだと乗っかる人たちもたくさんいてたので、はい、例えば街で、パーマなんか当てた女性が歩いてたら、罵声を浴びせられたり、はいそれとかパーマ屋さんみたいなところのお店にはもう生卵ぶつけたり、まあそういう嫌がらせも実際すごくあったらしいんですよ。でも当てる人は後を絶たなかった。
後を絶たない。
でここもねちょっとね、はい、歴史の盲点で、当時そういう戦争の時代って、はい、お上が言ってきた規制に対して日本人は割合従順に全部聞いてきた、
ええ、
お国のためやから、ええ、従順に守ってきたというイメージが割とあると思うんだけども、はいはい、日本人ってその辺は律儀やから、ねはい、お国のためなら、ええということで我慢したみたいなイメージを僕らは持ってると思うんですけど、ええ、実際当時のそういう本を紐解いてみると決してそうではなくて、うん、そういう動きに対して抗う人たちがかなりおったんですよね、
はい、
だからこれって結構忘れられてることなんですよ、うん、抵抗した人がたくさんおった、はいはいうん、っていうのを一つのそのパーマ禁止令
とかでそういうパーマとか
それは象徴してるな
と、ね、そうですよね。服とかそういう制服とかっていうファッション面もあればこの本に出てくる本とか古本屋さんの話も出てくるんですけど、
う
ん、
そうなんです。
まあそういう本そしてそこに書かれてる絵とか挿絵をこよなく愛する少女二人出てくるんですけど、うん その中の絵もこの絵は大敗的やから
ね、
ダメやとか言われたりっていうようなことが、
そう中原淳一っていう、はいこの人は竹久夢二に憧れて、はい、自分も同じような画家になりたいと言って、香川県から上京して、はい、で当時、昭和、の戦前ですね戦前から、戦中戦後にかけてもう圧倒的な人気のあった、はいまあ、少女の絵を描く、はいまあ、多分皆さん絵を見たら絶対、あこの人かって分かる人やと思うんですけど、で彼がその当時ね、そういう女学生たちのセーラー服を着てるような絵を、はい、で一世を風靡したんだけれども、そういうのが中原淳一の絵は大敗的だ、はい、カビだって でまたお上が言い出して規制されていくっていう、はいうん動きもあったんですけど、はい、でもみんなそれ隠れて中原淳一の絵をみんな好んで、うん見てたと、
はい、
そういう歴史もあるんですよね、うんはい、
だからこのね歴史本当そのジーンズの日本におけるジーンズの歴史そして日本の本当にこの戦前戦中戦後の歴史
文化、ね、
とかで、うん、文化の歴史とかこう同時並行というかこの並列で話が進んでいって、はい、
そうなんです。
だからその主人公の家族が、まあ、何代にもわたるもう大河物語なんですけれども、うん、その戦争はなくなっても、うん、またその寮のさっき言ってた女の子の子供が学生になった時に、うん、いろいろそこで、まあ、ちょうど60年安保の頃やったりとかして、うん、その中で学校の中での拘束とか縛りがあったりとかっていう新たなそういう束縛が、
ね、寮の子供が、はい岡山の、進学校に
そうなんですよ、ね、
進むね。これ割と実在のモデルのある進学校なんですけど、そこが本当厳しくてね、公立なんですよ、公立なんだけれども本当にもうその年東大合格を何人で出すかに命をかけてるような、
だから地方の名門校ってそういうとこありますもんね。
学校なんですよ、
はい、
それでねこれ実際の話なんですけど、7クラスあると、 A 組から ABCDEFG 組まであると、はい、あ H 組か
H 組
8クラスあると、
はい、
それでまず最初に、A 組から D 組、
はい、
そして E 組から、H 組の大きく2つに選別さ、
はい、
選別されるんですよ、それで A 組から D 組までは進学、もう徹底的に進学、東大を目指す授業をするんです、公立高校ですよ、そして E 組からH 組はもういいと言うんで、でそれが1年目、はい、そして2年組は今度 A 組から D 組が進学クラスだったけど、はい、これを A 組から C 組までに絞って
古いにかける
4分の1はもう、はい、もういいと、そして3年目はもう1回
絞りにかけるっていう、
そしたらもう言ったら落ちこぼれを作っていくシステムなんですよね、そうやってもう可能性のあるやつに絞り込んで、はい、受験勉強させるっていうような進学校が、出てくるんですけども、
そういう中でもまたそこでその学校の姿勢に疑問を持つ生徒もいて、だからその戦時中ね、寮がそういうパーマ禁止とか、はい、本のいろいろそういう文学のね内容によって禁止されたりとかいうことで疑問を持ったように、はい、戦争終わってもまたその新しい束縛が生まれてきて、それに対して疑問を持つ若者がいて、
そうでその人物ね、まあ寮の息子なんですけど、はい、それのクラスメイトの女の子は美智子っていう、ね、はい、名前なんですけど、はい、これなんで美智子でしたかというと、当時1960年、もう安保闘争のただなんかの時に、はい、あの神場美智子さんって、はい、なんかこの安保反対のデモの時に、はい、まあ、あの機動隊とこう、ね、
はい、
激突した時に不幸にして亡くなった方なんですよね、はい、学生、
はい、
でその美智子と同じ名前にしてるんですよね、はい、で彼女はそういう学校の方針に抗って、自分は自分の主張をして、
はい、
でまあ、当然学校から浮きますよね、で彼女は音楽、はい、音楽で世の中を変えたいと言ってギターを持って歌い出すんですけど、それは当時のアメリカのフォークに影響され、まあ、ウティ・ガスリーとかね、はい、ピート・シガーとか、はい、ジョン・バイズとか、そういう当時のフォークソング、うそういう自由を求めて、
はい、
そういう権力に抗うというようなフォークソングを歌い出す、はい、でここにまたやっぱりその自由の象徴としてのジーンズが物語の中で登場するんですよね。
だから同じようにジーンズを初めて見てほとんどの人が汚いズボンやなって思ったように、うん、その新しくフォークが出てきた時も分からん人が多くて、
そう
新しいそういうね、
だから当時はもうジーンズはね、もう大人からめちゃくちゃ毛嫌
い
されて、
は
い、たみたいですね、だからまあ一緒でビートルズが出てきた
もそうじゃないですか、同じようなフォークも、ね、そういう新しいロックとか何でも新しい出てきたらそれを理解できひん人がいて、でも中にはそういう流行ってるからとかじゃなくて、やっぱりそういうね感受性の引いてた人は絶対どの時代にもいて、初めて見たものを美しいとか素晴らしいって、キャッチできる人もいて、
そう、だからそういうのがもうなんていうかこうちょうどぶつかり合ってた、時代が60年代なんでしょうね、なんかね当時その大学教授がジーパンで、教壇に上がって、
はい、
なんちゅうことやってえらいニュースになったらしい、
あそうなんですか、
はい、そんな結構有名なことがあって、はい、今じゃ考えられないでしょ、
で、ね、
別に大学教授がジーンズ履いて、
まあね、ジーンズ履いてこれが社会上になんか羽織ってとかって結構いると思いますよ、
社会問題になるなんて今じゃ考えられないけど、当時はそれがもう大きな物議を醸したっていうね、そんな時代ですよ、
だからその増山さんがこの物語を今という時代に書い 書かれた意味っていうことを考えると、うん、増山さんってこの番組でもいつもお話しいただいている通り、音楽を愛し、映画を愛し、小説を愛し、うん、お笑いを愛し、うん、でされてる人が、でもそういう文化っていうのは、うん、この100年の中で、うん、当たり前のようにみんなが享受できたもんじゃなくて、
そうなんですよ、
制約されたりとか、うん、で今はまあ当たり前のように享受できてるようにも見えるんだけれども、一方で本当にその、うん、昔ね、その戦時中とか実はその上のお上の言うことにこう抵抗してた人がいた、うん、
はい、
でも一方ではそれを お上が言うてることやからって言うて、そこに乗っかる人も当然いて、うん、みたいな状況があったんですが、この100年経って今もそういう状況があるわけじゃないですか、
うん、そうなんですよ。だから本当にね、そのなんほっとくとね、もう消えていくような存在の、うん、僕はそこに光を当てたいなと、うん、常にその思いがあるんですよね、はい、さっきのに近い例で言うと、その抵抗した人々の話で言うとね、はい、僕いっぺんね、戦争の通天閣でね、はい、戦争展みたいなのやってたことがあって、僕は大学時代です、はい、それね、何展示されてたかというとね、ハガキとかが展示されてたんですよ、戦時中の、
はい、
ね、そのハガキは何かっていうと、当時戦争に反対してる、
はい、
でだからその言った軍に出したり、いろんなところに戦争をやめてくださいって言って、はい、訴えてる手紙やハガキが展示されてたんです、
はい、
でこれがなんでそんな今残ってたかっていうと、これはね、特攻警察が全部持ってたんです。つまりそういうのが役所なり警察なりに来たら全部しょっぴいてて、
あ、なるほど、
当時特攻の、はい、特攻ってね、そういう組織ですよ、で全部しょっぴいて罰してたんです、でその証拠品として特攻がそういうのを大量に持ってたんですね。ところが日本が敗戦したでしょ。敗戦したその8月15日に、はい、その特攻にそういう資料を全部燃やせっていう命令が下るんです、なぜならこれが敗戦になった後、当然裁判になるじゃないですか、
うん、そうですよね、
そうなった時にこの市民たちを、
はい、
なんていうか、
まあ、迫害してたという
か、迫害した、はい、大きな証拠になるから、すべ、はいはい、て燃やせっていう命令が下って、で燃やす命令を受けたある若い特攻の警察の、はい、当時10代ぐらいの入りたての特攻の警察の若者がいてたんですよ、はいはい、で彼が直感的に、これは燃やしたらあかんと思って、で誰も見つかれへんように自分のポケットに入るだけ入れて持ち帰ったのがその手紙でありハガキなんです。
で
その方が戦後、これは残しとかなあかん、人々に伝えなければいけないっていうので、市民ですよ、普通の不動産、町の不動産屋さんをやってる普通の市民なんだけど、はい、毎年夏にそういうのを展示してるっていうことだったんですよ。でだからね、でも彼がその時にそんなことを思わずに、上からの命令でその手紙やはがきを燃やしてたら、その声は消えてたわけじゃないですか、
はい、
ですよね。彼が残そうと思ったから残ったんですよ。それで今の私たちが分かることは、さっき言ったことです。戦争の真っただ中では、日本人はみんなお国のためにっていうことで我慢して、国のために、もう生活も我慢だ、全て我慢だ、お国のためだというようにして従順に従ったみたいに描かれたり思われたりしてるけど、実際はものすごい、そうやって市民のレベルでも反対の声を 上げた人がおった。で当時の人たちも分かってたんですよ、はい、そんなことを出したら、下手したら捕まって特攻に引っ張られるっていうのは分かってたのに、はい、にもかかわらずそういう抵抗の声がかなりあったんですよね、はい、でもそういうのってあんまり語られないでしょ、
はい、
うん、そういうことなんですよね、
まあ、そういう疑問に思ってた人っていうのはそういうその戦時中でもいてい
てたんです、うん、それはやっぱりそう思うんです、うん、こんな戦争はおかしい、う
ん、市民レベルではそう、それを伝える術もなかったし、
いやそう伝える術もないし、うん、はい、そうなんですよ。
だからこれって本当に、まあ、何代かにわたる100年で、ね、その登場人物はもう3代4代ぐらい渡る大河物語なんですけれども、はい、大河小説だけれどもよく考えたらほんまに自分のおじいちゃんの年代を考えたら、
うん、そうなんですよ。
関東大震災の時はもう生まれてるんです。
そうなんです、そうなんです。
だからそう思うとだから結構読む人、ね、おじいちゃんおばあちゃんとかに全然聞いてないですよね、うん、その戦争も経験してるし、はい、その時どう思ってたかとかっていう話って、うん、もう親族でも聞けんまま、
そう、
うちの親とかはまあ1945で終戦の年に生まれてるんですけど、うん、父も母も。だから実はちょっと遡ったらその100年前に、ね、もうすでに存在してるしとかいうことを考えると、
なのでこの100年の愛を、ね、読んだ読者からね、はい、何人かに言われましたけど、はい、この本を読むと自分たちの家族の、うん、その歴史を紐解きたくなるという、そうです
ね、ファミリーヒストリーをね、
そう、うん、だからおじいちゃんらの時代なんだから、うん、お父さんらの時代を改めて知りたくなるっていうのよく言われますね。
それで僕はおじいちゃんからも聞いてないですけど、うん、それを言わなかったのはもしかしたらもう言いたくない思い出だったかもしれないし、
うん、
この本の中でも言いたくない、戦争で人が変わっちゃった人物も出てくるんですけど、
ね、PTSD のね、うん、戦争によるこれも大きな問題で、これもあんまり語られない物語ですよね、
うん、だからうち の父方のおじいちゃんとか学校の先生やったんですね、ずっと、うん、で校長戦争がやってて、もうこの戦中戦後で全く教え方が変わったわけですよね、うん、
それをね、
その時にどういう心境やったかとか、
これはね、僕も聞いたことあります。何人かに聞いたことあります、だってこの前までお国のために出てた同じ教師が、平和な世の中にアメリカと仲良くしよう、でこれそれを聞いた感受性の豊かな子供はね、もう大人は信用できないって、そりゃそう思いますわ、ね、180度ちゃうこと言ってるやんっていう大人がね、はい、それは確かに、それを目の当たりにした子供は、
子供がそうやから、それは教えてる先生からしたらもっとそこの葛藤は絶対あったと思うんですね、うん、はい、子供も混乱してるやろうなとかっていう、うんうん、そんな話は僕は聞いて、ね、まだ小さかったからそれを聞くという発想すらなかったんですけど、うん、今から考えるとどういう思いで教団立てたんかなとか思いますし、
うん
うんうん、だから本当に、ね、この本読むと自由に生きるっていうこと、うん、本当の意味で自由に生きるとか、
はい、
好きなことを自分の好きな生き方をする、うん、自分らしく生きるとかって、まあ、簡単に言えますけど、それがすごい困難なことであり、
そうね、
それを貫き通すことが、うん、本当はすごい、まあ、私だけじゃなくてもう、うん、みんな誰にとっても大切なことのはずなんですよね。自分が好きなことをちゃんと貫いて自由に生きるっていうことは、うん、でもそれは時代背景によってできなかったり、
うん、でも
そうでも貫き通す人もいて、
貫く人もいて、でこの物語の中にも登場するんですね、そういう人物が、うん、そうですね、でその人物が言うんですけど、私はそのジョーン・バイズ、さっき言ったフォークシンガー、はい、女性のアメリカの、はい、フォークシンガーの言葉に影響されたと、うん、物語の中で、ね、はい、それはジョーン・バイズにこういう言葉があるんですよね、人は、いつ死ぬか、どのように死ぬかは自分で選ぶことはできない、
はい、
しかしどのように生きるかは自分で選ぶことができるんだ、はい、っていう言葉が、その登場人物はそれを目にして、そうだな、その通りだなと思って、ちょっと人とは違う自分の信じる道を生きて るんですよね。で
そういうことってほんまにそういう音楽とか、あるいは文学だったりとかそういうカルチャーから教えてもらうことが多いですもんね、はい、学校じゃなくて。
そうです、ね、本当にそうだと思いますよ、うん、で尾崎豊の歌にね影響されて ね、とか
私もその学生時代に北野真吾さんと竹内義和先生が言ってる偏った考え方の影響をもろに受けて今に至ってますんで、うんね、いろいろ疑問にも思わなあかんな、はい、世の中のことっていうのが、はい、今もラジオやってるこの、うん、ね、あの根底にあるんで、はい、だからあのそういう意味では自由に生きるためのそのにとってそういうカルチャーって大事ですよね。そっから
ものすごい大事、うんうん、いやそう思いますよ、
ね、っていうのはこの本を読んで改めて思いましたもんね、
う
ん、
そう当時やっぱりフォークというのがね、うん、本当に大きな影響を与えたと思いますよ、う
ん、はい、だからそのこの本は100年の愛はほんまに最初あのね、ジーパンの話から始まるんですけども、はい、そういうカルチャー全般を含めた日本の近現代史の話でもあり、かつそういうカルチャー史の話でもあり、
本当そうです、う
ん、ね、
そういろんな側面があるんですよね。
そうですよね、はい、墨田隆平のハマグリ御門の編令和5年7月12日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。